今日はテモテの第一の手紙の6章になります。ここには私たちを満たしてくださるのはキリストであるということが記されてあります。一節を見ますと奴隷ということが出てくるわけですけれども、この時代にはこの奴隷制があった、虐げられ、そしてまたこの世においては何一つ報いを得ることができない、そういう人たちが実際にいたわけです。そしてまた奴隷の人たちもクリスチャンとなった、信仰を持つ。じゃあ神様は、この公平な方だから、奴隷たちを解放して、同じようにするっていうのが目的だったのかというと、そうではないように思われるわけです。奴隷としてという言葉が一節にありますけれども、じゃあ奴隷はどうするべきか、一節のところを見るならば、自分の主人をあらゆる面で尊敬に値する人と思わなければなりませんという言葉が出ているわけです。奴隷から解放されるというよりは、むしろ自らが奴隷として甘んじて、なんとその主人をこの尊敬に値する人と思うというような驚くべきことであるわけです。ですから1世紀の時代にクリスチャンの奴隷が反乱したということはなかったわけです。むしろそれに甘んじ、そしてまた多くのクリスチャンの人たちは殉教を選ぶということをしました。それは2節のところに、同じように奴隷のことについて記されてあるんですけれども、ますますよく使いなさいと命じられていて、その良い行いから益を受けるのは信者であり愛されている人なのですからという言葉があるわけです。たとえ奴隷であっても、実は愛してくださる方がおられる。それは誰か、イエス・キリストであるということです。イエス・キリストは身代わりとなって命を捨ててくださった。その愛によって自分は生きている。そのことをまた私たちもしっかりと捉えて、この時代の中にあって生きるべきであることを示されます。3節のところには経験という言葉が出てくるわけです。6節にはしかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道ですとあるわけです。この経験というのは神を恐れ敬う、本当に神の前にへり下って神様のみを礼拝するっていう、その姿が経験ということであるわけです。そしてそれは満ち足りる心を伴うと6節にあるわけなんですけれども、この神様を敬う、そのことによって私たち自身の心が満ち足りていく。逆に自分は奴隷だから、まあこんな苦しい状況の中にあると言って反対していくということになるとどうなるのか。4節に傲慢になっていてというような言葉が出てきます。そして傲慢から何が出てくるのか。4節の終わりには妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じますとあるわけです。私たちが求めるのはこの世の利益、利得ではないということであるわけです。9節のところを見ると金持ちになりたがる人というのが出てきます。また10節には金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですというふうにありますけれども、旧約聖書においてもこのエリコの陥落の時にアカンが物を取って隠したということがあるわけですし、またナーマン大将からこの物を得るというゲハジのことも旧約聖書に出ています。また新約聖書においてはこのイエス様を裏切った、そういうようなこの銀貨30枚で売ったユダのことも出てきているわけですけれども、私たちは金銭を愛するということはいかに愚かなことであり、それは滅びに通じるものであるのかということを教えられるわけです。11節を見ますと、しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさいとパウロはテモテに勧めたわけです。彼は牢獄の中にあって、このエペソで伝道しているテモテを励ますということをしたわけです。 エペソはもう偶像礼拝の盛んなところであり、もうこの世の富を求めていくようなところであったわけなんですけれども、そこでこのイエス・キリストの救いを伝えていった。義と経験と信仰とあるわけですけれども、コリントの手紙には義となり聖となり贖いとなられたそのキリストのことが記されてあるわけですが、私たちを義とされ、そしてまた私たちの心の中に敬虔な思いを与え、また私たちが信じるその信仰も神様は豊かに与えてくださる方であるわけです。また愛と忍耐と柔和も神様は私たちの心の中に与えてくださって、あらゆる苦難に打ち勝つものとさしてくださる。ですから17節のところには、高慢にならず頼りにならない富ではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望み置きあるわけです。私たちの望みは実は頼りにならないこの世の富ではない。そしてまた私たちは、自分は救われて神の子になったんだからって言って高慢になってはならない。むしろ私たちは本当にへりくだって神の前にもう心砕かれたもの、神様を真に礼拝するそういうものでありたいと思います。そうするならば神ご自身が私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる。私たちは足りないということはないわけです。8節には、衣食があればそれで満足すべきですあるわけですし、満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道ですと6節にあった通りに、私たちは本当に神の前に虚しくひれ伏していくならば、神ご自身が私たちを豊かに満ち足らしてくださるということであるわけです。18節を見ると、善を行い立派な行いに富み、惜しみなく施し喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を守るように命じなさいとあるわけですけれども、私たちは神様から与えられてくるその豊かさ、そしてまた私たちを楽しませてくださるイエス・キリストが私を愛し、私のために十字架にかかって死んでくださった、また死の中からよみがえられてこの永遠の命、そしてまた天国に生きる道を備えてくださっておられる、そのことを私たちは信じ、また今の時代にあってもこの救い主イエス・キリストを述べ伝えるものとさせていただきたいと思います。